東京インターネットラジオステーション Radio 365 Now on air。
教えてタスク先生。はい、3月の20日日曜日、時刻は深夜でもないか、21時を回りました。生放送でお聞きの方もウェブでお聞きの方もこんばんは。水道橋のレディオサロンクオスタジオからお送りしております教育バラエティ番組、教えてタスク先生。パーソナリティはこの私、映像作家で映像講師、ビジュアルジョッキー、オペラ歌手、モーションデザイン、テレビ屋さん、神出鬼没の変態紳士、山本タスクでご届けございます。はい、ということで3月ね、なんか先月僕は4週目を担当させていただいたので、まあ1ヶ月経ってないんだけど、この1ヶ月間でね、いろんなこと起きました。もうね、戦争だなんだね、ちょっと世の中大変なんですけれど、僕はね、何より花粉症がひどくってね、今月というか今年もね、なんだろう、もうちょっと前かな、あの雨降った後で、特に地震もあったじゃないですか。地震がね、影響あるかどうかわかんないんだけど、もう鼻がズーズー出ちゃってね、もうちょっと今日も声ガラガラしております。ごめんなさいね。なるべく皆さんには素敵な声を届けていきたいなと思いますんで、素敵な声をお持ちのゲストさんをお招きさせていただきました。楽しみにしててください。はい、ということで番組では皆様からのコメント、いいね、メールなど大募集しています。教えてタスク先生で検索していただくと、レディオ365のサイトが出てきます。画面の下にコメント欄がありますので、そこからお送りください。もしくはタスクアットマークレディオ 365.net、 タスクアットマークレディオ 365.net、 こちらまで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしております。それでは教えてタスク先生、第74回目放送、生っ粋のフリーランスプロデューサー、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。クリエイターズトーク。はい、ということでこちらのコーナー、山本タスクとつながりのあるさまざまなクリエイターの方、こちらの方をお招きしての、その方の生き方、活動の内容、クリエイターという職業の醍醐味、こちらをお聞きするコーナーでございます。はい、ということでこれまでもね、ミュージシャンの方、映画監督の方、デザインの方、いろいろとお招きしてまいりました。だけど今回もね、また新しい職業の方、こちらをご紹介していきたいと思っております。それでは今回のゲストをご紹介いたしましょう。今日噛んじゃうな、すごいな。はい、もうね、花粉症がひどいんだよ本当に、ごめんね。はい、では改めてゲストをご紹介させていただきましょう。フリーランスプロデューサー、山地杏奈さんです。
はい、山地杏奈です、はい、お願いします。
はい、よろしくお願いします。ごめんね、最初からもうね、なんか今日ひどいね。
花粉症のせいにしてますね。
花粉症のせいにしてる、バレた、ごめんね。ということでね、山地さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さてさて、フリーランスプロデューサーということでね、はい、まあ、フリーランスに興味ある方もいるし、プロデューサーというお仕事にも興味ある方いると思うんですけれど、
う
ん
う
ん、
そうですね。
まずこのお仕事、一体何をやってらっしゃるんでしょうかと。
そうですね、今一言で言うと、フリーランスをプロデュースするっていうのが一番近いねっていう話に
先ほど、
そうですね、なったんですけど、うん、まあ、基本的には、まあ、映像制作を中心にはやってはいるんですけれども、うん、映像制作、グッズ制作ですね、アーティストのグッズの制作を中心に私の場合はなりわいとしていますね。
はいはい、はい、なるほど、グッズ制作。
そうなんですよ、
グッズ制作がメイン。
メインというわけではないんですけど、うん、映像制作と本当に本柱ですかね。ほうほうほう、意外に先生とこういう話したことないですね。
そう、実はね、意外となんかこう、なんか数年来の付き合い、数十年付き合いのように見えて、実はまだ4ヶ月目。
そうなんですよ ね、
なんかまだまだでね、これからよろしくお願いしますというところで、いろいろちょっと聞きたいんですけど、早速お便り参りましたので、はい、こちらちょっと読んでいきたいと思います。ラジオネームリーさんからありがとうございます。メッセージ、フリーランスとして案件をもらうためにどのようなことを大切にしているか、努力しているかなどあれば教えていただきたいです。うん、ドンピシャでちょっと後半のコーナーで喋ることになんか関わってくるかな。
後半に行きます、
ね、これ後半で話そうか。そうですね、リさんちょっとごめん、これね、うん、まさにそのまんま後半の内容でねお話したいと思ってますんで、ちょっとこの後ねこのお話しっかりとお話していきたいと思います、はい、ありがとうございます。はい、ということでちょっと改めても自己紹介ね、お聞きしたいんだけど、はい、映像制作もやってらっしゃった。
そうですね、まあ、経歴的に簡単にちょっと経歴的なものを言うと、もともと学校のカメラマン、学校カメラマンっていうものをやっていて、
学校カメラマン、
皆様に分かりやすく言うとすれば、あの写真をお母さんたちが番号を書いて買いませんでした昔。
あ、懐かしい、あったあったあった
今の時代ちょっと違うんですけど、ネットなんですけど、まあ、ね、まあ、昔で言うと学校カメラマンっていう職業を、でその後はアーティストのマネージャー、グッズ制作だったり現場担当で全国の、まあ、ツアーを回ったりとか、そういう立場をやっていて、
はいはい、
でまあ、その後今に至るんですけど映像制作、まあ、あとグッズの制作はまあ引き続き受けてっていう感じで、まあ、フリーランスで言うともう 7、8年、もっとかな、 7、8年、そのぐらいをやってますね。
じゃあ最初は何、写真とかそのあたりからスタートして。
そうです、まあ、あるきっかけがありカメラマンを目指しっていう。
何何何、
まあ、きっかけは高校生の時に行ったライブで、ちょっと壁に持たれてる方がいらっしゃってお声掛けをしたんです、はい、大丈夫ですかって、声悪いのかなって、はいはい、そしたら聴覚障害をお持ちの方で、筆談で、まあ、耳が聞こえないんですけど、音を振動で楽しんでますと。
あ、ライブハウスの壁から。
そうなんです、壁で、はいはい、でまあ、それもびっくりだったんですけど、写真を1枚の写真を見て、このライブは絶対かっこいい、だから行ってみようって足を運ばせた写真があったらしくて、それを聞いた時にカメラのそのなんていうんですかね、すごさ、人1枚の写真でそんな原動力をこう生ませるっていう力があるんだと思った時に、あ、音楽って素晴らしいもそうだし、写真映像素晴らしいと思って、高校生の時の私は、あ、もう絶対にその職業つこうと、そこからもう目指したって感じですね。
それまでもなんか夢はあったの？あ、
それまではもうアシックスの商品担当
になりたかったのか。
なので大学もスポーツ系で教養を学びたくてもスポーツ系に行くって決めてたんで、大学はスポーツ系きちんと4年間勉強し、でもフリーランスになるためにちょっとアシスタントの勉強だったりとか、音楽業界のつながりを大学生時代に作ってって感じです、
そこからもう一気に夢が変わって。
そうなんです。
すごい話だな、今初めて聞いた、
初めて言ったんですけど、学校カメラマンも別になりたいってわけじゃなくて、音楽系のカメラマンって難しいから子供って思い通りにならないじゃないですか、だから露出とかを勉強するために学校カメラマンやっただけで、単なる通り道です。
通り道、まあ、そうなんです。そういうこと言っちゃうと
学校
のさんもあれだけどね。いやでもそれでも夢の中でねやってることだからね。
そうなんです。
なるほどな、あ、そういう経緯だったんだ
もう初めてって顔してます
ね
今目の前、
ちょっとね、あの大体ラジオ数でやっちゃうからね
そうですね、そうなんですよ。なのでもう音楽業界に携わるととか、映像制作とか、まあ、写真をやるっていうのはずっともう高校生の時から決めてたことです。
なるほど。その、まあ、今もじゃあそのステップの中で、まあ、元々人を喜ばすの好きだもんね、山田さん。
そうですね、自分のことになるとポンコツになって考えられないんですけど、人のことをやってること自体が苦ではないので。
その辺も後半話しようか。
はい、お願いします。
自分のことはねポンコツなんだかもねちょっともう一つお便りが参りましたので、こちらも読んで参ります。ありがとうございます、ラジオネームさなゆかさんからメッセージ。修学旅行の時に番号を書いて写真もらいましたと。あれですね、今はみんなスマホ持ってるんでそういうお仕事は減っているのですか。
お仕事自体は減ってないですね。ただあのダウンロード方式になったりとか、ウェブで注文できるっていう形に変わったので。
ダウンロード方式か。
そうですね、まあ、形式は変わったんですけど、学校カメラマンっていう職業自体はまだあの生きてます。
でもなんすんでまた聞いちゃうけど、
はい、
あのみんな自分たちで撮るじゃん、違うの？
そうですね、
わざと聞いてますけど、
まあ、でもプロと素人の違う、そこで見せるわけじゃないですか、今はみんな撮れる時代になって、もちろんパパたちも構えてますよ、ただやっぱり入れない領域だったりあるじゃないですか、ここで専門の人が撮るからって買わせるんで、
買わせるんでね、ちょっとプロデューサーの目になったら、今、ま
あ、でも、いや、そうです、いきなりね
でもカメラマンとしてのその夢、ちょっとそれ自体もねちょっと感動したんだけど、そこからでもカメラマンとして邁進するって道もあったわけじゃないですか。
そうです、最初もちろんそれで、まあ、それしか知らなかったんで、なるぞってなったんですけど、まあ、いきなり壁にぶち当たるわけですよ。私はセンスがないと。でそれはどの基準で、ね、言うかっていうのは別なんですけど、私は人の心を動かすものは取れないとか、私が思ってるかっこいいに自分のそのスキルだったりとか何かが追いつくことはない、であれば何ができるんだろうに至ったわけですね。
それ おいくつぐらいの時というか、
25歳ですね。
25の時にそれに気がついた、
は
い、
あ、これではお金が稼げないと思いましたね。
自分の夢も叶いにくいなというところで、はい、そこでこういろんな道がやっぱりこう、ね、25ちょうど分岐点 ってんだと思うんですよ。そうですね、もう夢やめてね、別の料理人になっちゃう方とかもいると思うし、はい、うん、就職する方もいると思うし、そこで山地さんはどういう選択をされたんでしょうか。
私の場合は、まあ、フリーランスを選ぶっていうところにもつながるんですけど、もともとはい面白いことやってとか、うん、はいこの時間の中で何かを考えてくださいとか、うん、そういうのが苦手だったんですよ、
うんうんうん、
でも、まあ、私と同じでいると思うんですけど、特技がないとか、休み時間になるとめちゃめちゃいい絵が描けたり、うんうん、面白いことやれたりとか、ね、2人きりだとすっごいなんか天才的なあれを発揮するのに、うん、みんなの前ではそういうの苦手っていう子いるじゃないですか。
いますね、いますね。
私そっちのタイプで、
ほう、
なのでそれを、あ、この子こんなに面白いことができるのに、この子こんなにいいところがあるのにな、だったらこうしたらいいのにっていう、
うん、
なんていうんですかね、それを具現化するところだったら私できるなって思ったんですよ。
ほうほう、
まあ、私に似たタイプの人を生かすっていう方ですかね、うん、私もその気持ちが分かるので、であればその人たちを生かそうと思って、
うんうん、
プロデューサーっていう、まあ、今となってはその肩書きになってますけど、
はいはい、
その当時は何も分からずそういう立場をやっていて、
で
も
人を支える立場というか、
そうです、まあ、引っ張り上げるって言い方はちょっと強いかもしれないですけど、うん、ま
あ、やり方あるけれどサポーターでもいいし、
そうですそうです、
下支えをする
とい
いしね、
この人こんなにすごいんですっていろんな人にアピールしたりとか、うんうん、繋いだりっていう、なので最初は本当お金取らずにってやって、まあ、マージンっていうのがちょっと嫌だったので、
うんうんうん、
あれだったんですけど、
うんうん、
でもそれをやれない人がいるのであれば、
ま
あ、
うん、
私がそれを得意とするのであれ ば、お仕事と呼んでもいいんじゃないかっていうのを、まあ、周りの方の助言だったり、うんうんうん、自分の経験で学んでいくようになって、
うんうん、
ようやく4年前くらいかな、そのぐらいからプロデューサーっていう肩書きで名刺を持っても、うんうん、まあいいかと。
なるほど。だからプロデューサーっていうものに目指したわけではなくて、
ないですね、
自分ができることをこうやっていく中で、そこでまあたどり着いたというか、それを肩書きにするならば、
そうです
ね、そういう名前になるかもしれないなと、うんうん、いうふうに感じられたというところ、なるほどな、面白いな、
うん、まあ、なんでもお仕事にはなると思うので、それをどう胸を張るかっていう部分だと思うんですけど、
そうだよね、そうだよね、うん、ああなるほどな、面白い話聞いた、なんか全然打ち合わせと違う話だったけど、
全然違いますね先生、
だけどちょっとね僕はね嬉しいな、こういうね、なんだろうな、僕ラジオやってるこうすごく面白いのはね、その人のやっぱりこう本番になってね出てくるこう素の部分っていうのを聞けるのは何より嬉しいしそこから出てくるお話をねぜひこれからもね聞いていきたいなというふうに思います、はい、後半のコーナーでもね、
はい、
さらにフリーランスについてのお話っていうのもちょっと、詳しく聞いていきたいなと思っております。
はい、
はい、ということで以上クリエイターズトークのコーナーでございました。それではここで1曲聴いていただきましょう。さあ今回もねいろいろと、局長さんが素敵な曲を選んでいただきました。今回の曲いきましょう。
ねえ明日晴れたらピクニックにでも行かない？
お前ピクニックってなんも女子供が行くやつだろ。
もう無職のくせにそんなこと言わないの。
え、痛えとこつくな。
売れないフォークシンガー牧野理香。彼は高円寺にある4畳半一間のアパートで夢と希望だけを頼りに彼女と暮らしている。1歳年上の彼女牧野千歳は彼のことをいつも僕ちゃんと呼び、惜しみない愛を捧げる姉さん女房だ。
ん？ポケットの中なんか動いてる。まさか魚？カメ？な、まさか
銭湯でライブか。そりゃ面白そうばいね。あ、じゃあ上野さんが一人で出るならせっかくやけん、マキ君、俺と特別ユニットでどがんねん。
はい、特別ユニットやりましょう。
一匹のカメとの出会い、そして連鎖する思いと運命が大きな風となり彼らを後押しした。
あ、藤さん、おはようございます。
いや、気をつけた方がいいですよ。
え、何をすか。
あの、すみません。
え、
マキさんですよね。
はい、どなたですか。
マキさん、今夜は決して。
え、千歳、うわ、もう久保さんも悪い人だな、今日みたいな日にそんなバカげた話。
マキ君、しっかりしなさい。
もう娘のことは忘れてください。
ちょっと待ってください。
父さんはたった4年でお母さんのこと忘れられるの？死んだら愛はないの？
僕ちゃん、お前
なんだ、お願いだ。
悪魔が生まれてもいいのか、その責任と覚悟はあるか。
貧乏と愛をテーマに、売れないフォークシンガーと姉さん女房、そして一匹の亀との 長きにわたる愛の物語が始まる。レディオ三六五プレゼンツラジオドラマ第5作目ボクちゃんと亀吉、2022年6月9日公開。俺には歌がある、そして千歳がいる、それだけでいいと思えたあの頃は。
タスクの教えて〇〇。はい、ということでこちらのコーナー、毎回事前に〇〇なテーマ、こちらを決めて山本タスクとゲストがテーマについて語り下ろしていくという人生相談のコーナーでございます。はい、ということでね、曲が流れてる間、後ろでは、ね、結構盛り上がってて、みんなしてね、ええ話やええ話やっていうのとね、やっぱりこう私もプロデュースしてとか、俺ものづくしかできないやって言ってる局長さんとかもいらっしゃったりとかね、あなたもあのプロデュースいらないからね、自分でできちゃうからね、なんか聞こえたね。はい、ということで皆さんね、もう山地さんみたいな方を求めてる方いっぱいいるわけですよ。そんな中でね、山地さんができること、山地さんが、支えていけることをね、より深く聞きたいと思いまして、こちらのテーマいきたいと思います。今回のテーマこちらです。フリーで生き抜く秘訣。はい、ということでね、リーさんからも、お便りいただいておりましたけど、
はい、
フリーランスで活動されてるね、山地さん、フリーランスプロデューサーということで活動されている山地さん、人を助けることで生計を立てるお仕事をする、これすごいことだと思うんですよね、うん、肩書きあるわけでも、
肩書きにするとすごい大された感じになっちゃいますけどね、でも、
ね、どういうことやってるのかってもあるんだけど、どこから行こうかな、結構ね掘り下げたいポイントいっぱいあるんだけど、
そうですね、時間が足りないですね。
そう、時間が足りないの。まずね、ちょっとお便りにちゃんとお答えをしていこうと思います。掘り下げようか、はい、もう一回改めてこのお便り読ませていただきます、はい、ラジオネームリーさんから。フリーランスとして案件をもらうためにどのようなことを大切にしているか、努力しているかなど教えていただきたいですと。なので、まあ、フリーとして大切にしていることなんだろう、案件をもらうためにとして、
まあ案件をもらうためにっていう、まあそこにちょっと注力してしまうとちょっと肩のね、うん、その力が入りすぎてしまうので、
うんうんうん、
まあ、大事にしているポイントを、ね、まあ、3つじゃあ挙げましょうか、う
ん
う
ん、ぜひぜひぜひ、
まあちょっと大枠になっちゃうんですけど、約束を守る、まず
第一、
まず第一、約束を守る。
第二、
テンポを大事にする。
テンポ
です。
テンポ、
失礼いたしました。テンポですね。テンポ
ちょっといいや、
は
い、うん、
じゃあ後で掘り下げましょう、うんうん、3つ目、常に出会いを意識する、大切にするですね、
はあはあ、
常にっていうところが、
常にが大事なのね、はい、なんかこう掘り下げたいワードいっぱい出てきたね
どこからいきます
どこからいくか、まずちょっと一個ずつ行こうか、はい、これだけの話掘り下げたいな、
わ、
はい、
かりました。
まず約束を守る、まあこれはなんとなくみんなもね、ああですよねって思うと思うんだ、うんうん、
まあ、ただ約束の守り方っていっぱいあると思ってて、
うんうんうんうん、
例えば、まあ、フリーランスだけではなくて、うん、まあ、もちろんルール規律っていうものは、まあ、多分約束ってところにつながると思うんですけど、はいはい、っていうよりも、例えば納期を守るっていうのも約束ですよね、
うんうん、
まあ、ただいい作品を作るっていうのって大前提にあって、うん、それも約束を守るっていうことじゃないですか。
いい作品を作るという約束を守る、
いい作品を、まあ、納品するのが、まあ、お仕事としてね、うん、あのお金をいただいている以上あれだと思うんで、
うんうん、
その守り方であって、
うん、
例えば納期がもうギリギリになったとしても、うん、こうすればもっといいものできるから、じゃあ連絡して約束を守るっていう形に持っていこうだったりとか、
うんうんうん、
なんかその一つにこう意固地になるわけではなくて、約束の守り方を柔軟に考えていくっていうのがすごく大事だなと思っていて、
一個一個はもちろんね、納期であったりとか細かい約束っていっぱいあるし、もちろんそれに守ることは、はい、あのベストではあるんだけど、
うんうん、
なかなかやっぱり人間ね、やっていく中でお互いにこう守りにくいというか、うんうん、特に仕様とかも決まってない中では難しいと思うんだよね、
はい、
ただこうトータルの約束であったりとか、うんうん、人としての部分をしっかり守っていくっていうのが、
はい、
まあ、一番大事な部分かなと、
はい、そういう意味で一、
ね、
つ目ですね、
はい、ということで次二つ目のテンポについて、これすごく深く聞きたいんだけどちょっと一回ちょっとこれ長くなるからちょっと飛ばさせてください、はい、ということで、ね、もう一つお便り届きましたので、こちらも、読ませていただきます。ラジオネームセナシュンさんからありがとうございます。メッセージ、コロナ禍で新しい人との出会いが少なくなってきた、気がしたのですが、山地さんはどうされていたんですか。常に出会い、ここちょっと3つ目ですね、つながるので、こちらからいきたいと思います。
そうですね、まあ、直接会うことだけが正直出会いではないと思うので、うん、まあ、私は苦手な方ではあるんですが、まあ、SNS っていうことを、まあ、活用されている方も一つの出会いだと思いますし、
うんうん、
逆にあと私の場合は過去の出会い、
うん、
過去のつながりに、 戻ったというか、うん、あの人どうしてるかなって思いついた人に連絡してみたりとか、うんうん、そういうことから結構お仕事に意外につながって、あ、そんなお仕事されてるんだって、結局話さないと人って何やってるか、うんうん、あんまり分かんないんですよね。
話大事だよね。
そうなんです。なのでそういうコミュニケーションを私は新たにっていうよりも過去を掘り下げたっていうのはコロナ禍ではすごく新しい挑戦でしたね。
はいはいはい、
はい、どうぞ先生。
まずですね、
はい、
過去の方に連絡を取るのってこう恥ずかしいとかいろいろあるじゃないですか
そうですね。でもコロナってまあまあ悪いというかあまりよろしくないね、その事件事件といいますか、うんうん、まあまあ、あれでしたけど、うんうんうん、トピックでしたけど、うん、逆にそれがきっかけになるというか、うん、まあ、こんな大変な時だけどどうしてるだったりとか、うんうん、会えなくなったねだったりとか、うん、まあ、きっかけの一つにはなるというか、うんうんうん、その常に出会いを大事にするっていったところあれなんですけど、例えば飲食店、タクシー、
はいはい、
うーん、まあ、例えばテイクアウトでもいいんですけど、ありがとうございますとか、いつも美味しいですだったりとか、うんうん、一言添えることで人とのコミュニケーションって広がると思っていて、うんうん、なんかそういうところから実は私こういうことしてるんですよだったりとか、うんうん、このポスターかっこいいですねじゃないですけど、 今適当に言ってますけど、うんうんうん、そういうコミュニケーションを増やしていくことで何かにつながると思ってるので、うんうんうんうん、恥ずかしいっていうのは多分大きく考えてると思うんですよ。何か話題を作らなきゃという。
なるほどなるほど、うん、面白いな。そこでずっとこうまで出会いを常に大事にしていくと、
そうですね、何につながるかわからないので、うんうんうん、一言気持ちよく交わした会話から何か生まれるっていう風に意識してます、うんうん、いつも。
でここから人の出会いが生まれてきて、そこから大事にするのが二つ目の、うん、テンポって言葉になってくると思うんだけど、はい、なかなかここでテンポを大事にするっていうのがね、フリーランスのキーワードに出てくる方って少ないと思うんだ。
そうですか。
テンポ、まあなんだろう、テンポって何でしょう。
テンポは、うーん、まあ、いろんなテンポがあるんですけど、うんうん、まあ、例えばやり取りのレスの速さとかもあるんですけど、うんうん、例えばレスの速さも別に常に連絡取れなきゃいけないとかそういうことではなくて、うん、相手の熱量が冷めないうちに何かを答えることだったり、うん、相手の気持ちを尊重することだったり、うんうん、相手が何を求めてるかっていうのを考えながらポンポンとキャッチボールをする、
うんうんうん、
も
う
それが案件の時にだけキャッチボールすればいいわけではなくて、
はいはい、
常日頃からどういうテンポが好きなのかっていうのを汲み取ることがきっと大事で、
うんうん、
おそらくまあ先生と私がこの数ヶ月で仲良くなったっていうのもそういうテンポを大事にしてきたからだと思うんですけど、
ね、分かる分かる。
常日頃からどういう人なのかなっていうのをやっぱり探っておくっていうことはすごく大事で、
いきなり仕事始まって用意どん で、ね、でやり取りってのは難しいもんね、
はい、なかなか厳しいので、
うんうん
うん、やり取りの別に多さとか速さだけが大事なわけではなくて、
うんうん
うん、心地よい、うん、距離感
で心地よいとしか言い難い難しい。
そうです ね、 ね、
量が多ければいいわけではないし、
うん、難しいですけれども、テンポ気持ちいいねこの人とのやり取りって思わせる、思われる、思うっていうところ、うんうんうん、
例えばそれこそ LINE でもこう、うん、短文のさ一言一言のコミュニケーションが心地いい、チャットみたいなのがいい人もいるし、うん、こうちょっとある程度の長文というか3行4行の方もいるし、
うん、
それよりやっぱり直接会いたい人ももちろんいるし、うんうんうん、メッセージの方、あのメールの方もいるしね、
うんうん、
なんかそこってでも自分が決めるもの、私これが得意って決めるものでもないんだよね。
ではないと思います。
そうだよね。
なのでそれをもうちょっと幅を広げて、自分のプライベートとは別で、うんうん、お仕事の時はちょっとだけ幅を広げて、
うん、
いろんな店舗に対応できるようにするっていうのは、うん、お仕事をする上ではすごく大事かなと思うので、そこは我慢とか、うんうん、そういうことではなくて、
うんうん、
ちょっとだけ広げる、
ちょっとだけできることを広げて、
はい、そうするとこちら側も気持ちいいことが増えるので、
うんうんうん、その人とのコミュニケーションが一番心地いいポジションをお互いに一緒にすり合わせていける。
そうです、そうです。
まあ、すり合う人ばっかりではないと思うんだけど、
ないと思うんですけど、大きくはみ出してさえいなければその店舗って調節できるものだと思うので、
うん
うん、
そうだよね、うんうん、
その店舗をお互い調整しましょうってできる人とお仕事をしていくっていうのが大事だと思います。
なるほどね。いや、はい、でも僕も言葉にはしてないけど、でもそういうところ大事にしてやってきたんだろうなって自分でも思う。
思
それはね、山田さん、はい、なんとなくね伝わっていただけるかなと思います。ありがとうございます、はい、さあここにもう一つお便りが届きましたので、こちらも読んでいきましょう、はい、ラジオネームララさんからメッセージ、はい、フリーランスになった前後で心境の変化などありましたか。
そうですね、自分らしくいれる時間が増えましたね。
ほう、
自由っていう言葉につながると思うんですけど、うん、もちろん自分次第でどうとでもなっちゃうしなる、うんうん、まあ、どっちもいい部分も悪い部分もフリーランスってあると思うので、
うんうんうん、
おそらく怖いなって思ってる人もいると思うんですよね、
うんうんうん、
まあ、ただ 頑張るポイントっていうのを変えられるんですよ自分で、
うんうんうん、
別に逃げることだけが、まあ、逃げることが悪いことだけじゃないじゃないですか、うんうんうんうん、でも逃げるっていうよりは取捨選択をして自分にはこっちが向いているからきっとこれは違うなって選べたことで、
うん、
なんか心穏やかにいる時間が増えたり、うんうん、まあ、笑顔でいる時間が増えることで自然と人が集まってくるというか、
うんうんうん、
やっぱり目つきがグッとなって頑張ってる時ってもちろんお仕事うまくいくこともあるんですけど、うん、その時ってそういう人しか集まらないと思うんですよ、
うんうん
うんうん、なので鼻息荒くこう行くっていうよりはそうですね、自分らしくいれる時間が増えるっていうのは後々響きます。最初はちょっと怖いんですけど ね自由でいるって、
ね、自由ね、うん、ということだそうです。というか僕も気持ちはすごくわかります。ラルさんいかがでしょうかね。はい、ということでね、いろいろお話をさせていただきました。ちょっとね、もっともっとお話ししていきたいところなんですけど、ごめんなさい、ちょっとお時間がねギリギリになってしまいましたので、はい、こちらで一回トーク締めさせていただきたいと思います。はい、以上タスクの教えて〇〇でした。それではここでもう一曲聴いていただきましょう。はい、私からね3ヶ月連続このバンド取り上げさせていただいております。曲調の趣味でございますかね、なんか意図があるんでしょうか。ちょっとこちらお聞きしてください。教えてタスク先生エンディングの時間です。はい、ということで今回はフリーランスプロデューサーの山地杏奈さんをお迎えしてのラジオトークとなりました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、ということでいかがでしたか、ラジオ。
そうですね、表に出ることが苦手なので、ね、3,4 回お断りしましたよね
ですね。だけどやっぱりどうしても出ていただきたかったし、こういう話できると僕は信じていたよ。
まあでも自分とね向き合える時間だったりっていうのも、うん、まあすごく大事だと思うので、うんうん、もう改めて向き合えるいい機会となったのでありがとうございました。
何を言ってもそういう風にちゃんと綺麗にまとめてくれるね、あなたのその頭の回転の速さがすごいなと思うんだよ。ちょっともうちょっと詳しく聞きたいな。また次回次々回ぜひお願いしてもよろしいでしょうか。
3,4 回断ってからお引き受けいたします。じゃあ
そういう風にお願いをさせていただきます。
お願いします。
はい、ということで今回のゲストフリーランスプロデューサーの山地杏奈さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということでそれでは教えてタスク先生第74回目放送これにて終了となります。はい、ここまでのお相手はもう何回断られてもねぜひお話していただきたい方はぜひ出ていただこうと胸に決意を秘めている山本タスクと、
はい、先生の髪の毛が現実でもふさふさになるといいなと願っている山地杏奈がお送りしました。
はい、ありがとうございます。さっき あのお花番組あの歌ですね。はい、ということで、21時半からは、瀬名旬のバズラジこちらをお届けしてまいります。はい、ありがとうございました。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365、Now of Air。